高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判のお話を続けましょう。裁判所から呼び出される、そして裁判員として裁判所に出頭する、で裁判官と一緒に法壇に座ると、これがまあ裁判員の責任ということになるんですが、どういうその手順といいましょうか、どういう形で選ばれることになっているのかというところがあまり皆さんご存じでないかもしれないので、今日はそういうお話をしてみたいと思います。でまず大体1年の暮れに近い11月に最高裁判所の名前が大きく印刷された封書が送られてきて、あなたは裁判員候補者名簿に名前が載りましたよという通知が来ます。でこれは封筒の大きさは、A5 というんでしょうかね、 A4 をさらに半分に折った大きさのものです。前は A4 でした。 A4 というのは結構大きいものでして、これを封筒に入れると結構な傘になります。郵便受けに入れて、その郵便受けに入りきらないではみ出しているところに最高裁判所という字が出てて、それで最高裁から書面が来てるけれども、それが郵便受けに入ってるのが人に見られたっていうんで、裁判沙汰に関わってる家かというふうに見られて嫌だというような、そういう声が上がったんですね、最初の時期に。まあ、おそらく裁判所は慌てては私の言葉ですが、これはまずいぞということになったのでしょう。その後サイズをその半分にしましたね。郵便受けにスポンと入るようにした。で私はだいたいこの書面を最高裁が送ってくるというような形になってるっていうのが変だと思ってまして、もともと裁判員の呼び出しというのは地方裁判所の仕事ですから、最高裁が呼び出し状を送るというのは変なんですね。最高裁という名前を書いて、まあ、非常にぎょっとしますから、裁判所から書面が来ただけで人は普通驚きます。最高裁判所という大きな印刷があればさらに驚きます。驚かせるというんでしょうかね、どう言ったらいいんでしょうか、ぎょっとさせるということによって緊張させ、そして出なくちゃいけないものか、出頭しなくちゃいけないものかという気分にさせるというやり方は、私は非常に威嚇的で良くない、でも裁判制度のある種本質をよく説明しているなという印象もあります。最高裁がここに最高裁判所の名前を書くということについては、変に思われることを意識してか、その釈明をしているような言葉もどっかで読んだことがありますが、まあ、地裁がやることをお手伝いしているんだみたいなことを言ってたと思います。そんなお手伝いってあるのかなというふうにも思いますけれども、そういう封筒で送られてきます。話が戻りますが、裁判員候補者名簿にあなたの名前が登録されたぞという言い方なんです。で、登録されたというような言い方も、まあ、私に言わせると変なもので、登録したのは裁判所ですから、あまり受け身で表現してもらうのも変だぞと、どっかで何かが行われたということじゃなくて行ったのでありまして、裁判所があんたの名前を載せたぞと言ってきたわけです。それでこの名簿に載ったということは、直ちにあなたが裁判所に来なくてはいけないことになるわけではないというふうに書いてあります。実際それはその通りで、まずあなたはその何て言うんでしょうかね、起訴台帳と言ったらいいんでしょうか、呼び出されることになるかもしれないという、そういうところに名前が載ったんだぞということです。実際には年が変わって、例えば去年の11月に送られてきた人たちには、今年の2月以降頃に今度は地方裁判所からあなたに裁判所に来てもらいたいというような連絡が来るわけです。で、その時が 本当に裁判員として裁判所に行かなくてはいけないという状況に、まあ、いわば直面する事態になる、こういうことになるんです。で、話ちょっと戻りますけれども、裁判員候補者名簿に名前が載った、まあ、登録されたという表現を最高裁はしてますけれども、登録されたということは公にしないでほしいということが書いてあります。裁判員候補者名簿に登録されたということは、もしそれを公にすると法律上禁止事項を行ったことになるということで、これは問題なんだとこう書いてあります。で、公にするというのはどういうことなのかみんなよく分かりません。最高裁は何て書いているかと言いますと、インターネットなどで公表すること、これは非常に具体的な書き方ですが、それからその他に不特定多数の人が知ることのできる状態にすることと書いています。不特定多数の人が知ることのできる状態ってどういうことなんだろう、皆さんお分かりになるでしょうか。不特定多数の人が知ることのできる状態というと、何をしても不特定多数の人が知ることができることになる可能性はありますね。誰かがもしかしたら知る、自分が直接関わらない人たち、知らない人たちや多くの人たちが知り得る状態にする、何を指すんだろうとまず疑問に思われるでしょう。それから、家族や上司に話すことは問題ありませんと書いてあります。家族や上司に話す、それは問題がない。そうすると、その家族が他の人に話をしたらいいのかいけないのか、上司が他の人に話を、誰々さんはどうも候補者名簿に登録されたらしいよということを、言ってはいけないのかいいのか、その家族や上司が親しい人に言ったんだったらよくて、親しくない人に言っちゃいけないのか、でも親しい人に言ったら、その親しい人がまたその親しい人に、実は友達の家族でこういうことが、いうことを言うことはいいのかいけないのか、よくわからないですね。わからない話になっています。わからない話になっているものですから、みんなは言わないのですね。言わないに越したことはないというふうに考えて言わない。このことが、この裁判員裁判のいわば非常に重要なコアのところで、秘密にしなければいけない話だというふうに国民に思わせるきっかけを作っています。実際もう裁判員裁判の候補者名簿に登録されたんだぞということで伝えられた人は延べで200万人近くになります。200万人近いという数は大変な数だと皆さん思われると思うんですが、しかしそういう話が世の中であまり話題になってないと思います。皆さんの周りでそういうことがあまり話題になってないでしょう。おそらくそうだと思います。話題にならないように、話題にさせないように最高裁がしています。何かこれは人に言ってはいけない話なんだ、秘密にしなくちゃいけないことなのかもしれない、少なくとも秘密にしておいた方が良さそうだという感覚にみんなが入っています。このことは裁判員制度をとても暗いもの、何かこう後ろめたいものとまでは言わないにしても、公然と明けっ広げに言ってはいけない類の話というふうに思わせることになっていますね。そのために多くの人たちが裁判員制度についての知識をそのものをも持たないようになっています。私などに質問される方が、あ、この方は裁判員裁判のことをこんなにもまだ知らないんだなと。裁判員裁判とか裁判員とかいう言葉は知っているけれども、その仕組みだの、その進み方だの、手順、本当に知らないですね。知らないように最高裁がさせているというふうに私は思います。裁判員裁判の重要な判断をする裁判官と一緒になって判断をする仕事をするわけですから、まあ、大変な事態であるわけですけれども、知識乏しいままに裁判員になっていく可能性があるなということを強く思います。今日は裁判員候補者名簿に登録をされた時の こと、どんなふうにされているかというあたりのところを中心にお話をしましたが、これを続けて今度は実際に呼び出しがかかったらどうなるのかというところに進んでいくお話を続けてしたいと思います。今日はここまでにしましょう。